コンコー様ありがとうございます、コンコー様ありがとうございます、コンコー様ありがとうございます、コンコー様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日拝礼。はい、皆さん、3月13日初代23年の日から金光大夢様にお礼を申し上げる日の朝のご記念、暗い中寒い中ようお参りでございました。この後皆さんに玉串をお供えして、初代の御霊の神様へのお礼をしていただけたらありがたいと思います。初代がその23年前の今日ですね、お国替えしたわけですけども、その年の正月元日祭ですね、この広前に例年のようにいっぱいの参拝者が、ありまして、挨拶をしたんですね、教会長としてね、皆さんおめでとうございます。いずれお葬式がありますが、私はよそへ行くのじゃありません。生まれてきた天地へ帰るんですから、めでたいことなんです。ですから泣いたり悲しんだりせずに、おめでとう言うて万歳三唱してくださいと、そういうことを申しましてね、そして今日は3月の13日という日にですね、お国がいたしました。101歳ということで、まあ老衰ということですね。その初代の遺言の通りにですね、紅白の幕をここに張りまして、おめでとうと言って万歳三唱をさせていただきます。私が万歳三唱を宣唱したんですよね。ここにいっぱいの参拝者の方、そして隣のその、駐車場に仮の仮設テントを建てていたんですが、そこにも大勢の人が参拝されてですね、万歳三唱をさせていただいて、盛大な拍手が巻き起こりましたね。そういう光景はめったに見られないと思うんですね。で、私はその葬儀が終えた後に玉島の、エヴァホールさんにですね、葬儀のお世話になったのでお礼に伺いました。そしたら社長さんがおられまして、当時の社長さんがおられましてね、大江さんという方ですが、先生、うちの社員がね、こんな素晴らしい葬儀をさせていただくことはないと、ね、大変感激して帰ってきましたという、そういうお礼を言われましたね。そのこともどっかでつながりがあるのかもわからないんですけれども、今日ですね、そのエヴァホールさんの新入社員の方々がこちらに来て研修を受けることになっております。23年前のことで直接関係があるとは言えないかもわからないんですが、その後もですね、いろんなことがありまして、エヴァールさんが出している雑誌のですね、取材を教会長が受けて、そして皆さんご存じのようにその雑誌にですね、非常に大きな記事として紹介されまして、音島教会のその現状というんですかね、そういうことを紹介していただき、大変ありがたいことだったんですが、その時にですね、取材されたエヴァホールの専務さんがですね、この玉島エヴァホールの社長さんにですね、これからはこの音島教会で研修を受けなさいと、そういうふうなことを言われたそうでして、 それから毎年ですね、新入社員の方が東教会に来て、今の教会長が、まあ、いろいろガイダンスといいますかね、まあ、教会長はあの元人材派遣のパーソナル、仕事をしておったこともありますし、まあ、実際自分自身がですね、社会の一社員として働いた経験もありますから、そういうことも踏まえて、今の若いその人たちにですね、その社会人としての基本的な心構えとかですね、まあ、いろんなことを、まあ、お話をさせていただく、そういうことになっているようですね。まあ、大変ありがたいことだと思います。で、あの現在のですね、社会では高齢者というのがですね、まあ、医療費の問題とかありますがね、日本は超高齢社会に突入しているわけですね。そして少子化時代とも言われますが、人口減少が進んでいる、またこれから急激にまた人口が減っていくと思うんですが、その私たちですね、まあ、私自身も後期高齢者に入ったわけです。高齢者がですね、その自分自身のですね、生きがいというものをこう見失ってきているというふうに言われております。まあ、社会の邪魔者になっているんじゃないかと。昔々ですね、皆さんも聞いたことがあるんです。あると思いますが、おば捨て山ということがあったそうですね。おば捨て山と、ね。もう、若い者のようにですね、ちゃんとこう手足が動いて働けなくなった年寄りはですね、山にね、人だと離れた山に行って最後を迎えなさいと、そういうふうなことだったというふうに言われておりますね。で、今現代はそんなことはないんですけど、なんとなくそのおば捨て山の伝説を思い起こすような時代になっているというふうにも思えますね。で、教祖様はですね、信心は年がよるほど位がつくとおっしゃった。で、今日お参りされている皆さんね、まあ、この佐々木さんを筆頭に、佐々木さんはもう90歳超えてるわけですけど、信心をさせていただくとですね、年がよるほど位がつくという、ね、そういう教祖はお使用されてるね。で、まさに私の父がそのおかげをいただいたんですよね。101歳でね、万歳三唱で送ってもらうという、そういう大きなおかげをいただくことができたんですね。これをお互いにやはり手本にさせていただくしかないと思う、ね。社会はさっき言いましたようにね、なんか年寄りが業産を負って、もう、医療費が業産加算でね、大変じゃとかいうようなことを言うんですよね。ところがそれは一面的な、あの、そういう経済面での、ね、見方に過ぎないわけです。人間というのはですね、年を重ねていくことによってですね、いろんな経験をさせていただいて、若い時には分からなかったようなことを気づかしていた、それからね、まあ、変な言い方になりますけど、マイナス面というんでしょうか。私はあの父がその最後ですね、6年半、右半身不随で寝ておりました、まあ、まさに役に立たない年寄りかも分かりませんね、身をによってはけど、私たち夫婦にとってはですね、その親の介護をさせていただくという貴重な経験をさせてもらった6年半だったんですね。そういう経験を若い者にさせていただくというね、させるという働きが年寄りの最後の働きかもわからないですね。結局自分もそこなるわけですからね。私も現にもそれから23年経って年取ってですね、これからは父と同じように、最近あのやっぱり気になるのは、私も脳の病気をしたことがないもんですから、 ね、肺の病気とか腸の病気は したんですけど、また甲状腺とかね、そういうふうなこともしたんですけども、脳の病気だけは未だにしてないんですね。ということは父のように、まあこれからないとは限らないわけですね。そしたら私自身も半身不随というような状態になるかもわからない。そうした時にですね、父がこの6年半私たちに見せてくれたその姿というものはね、自分にとって必ず私は大いに力になると思うんですね。ですから、いわゆるバリバリ働いて手足が動いて、何でもね、田畑を耕したり機械を動かして仕事ができるだけが人間のその働きではないというね、むしろマイナス面もですね、考えようによっては大きな役目を果たしているかもわからないですね。ちょうど初代の23年の日柄を迎えさせていただきまして、いろんなことを思わせていただいております。どうぞ皆さんもね、それぞれ、参考にして、ここからのおかげをこむっていただけたらありがたいと思います。はい、今日もありがとうございます。